はい、失敗しない投資マインドセットの時間です。今回のマインドセットは、損失を恐怖に思ったら負けるということですが、
はい、実はこれ結構重要なことなんだよ。で、ほとんどの人ね、損をすることに対してすごく嫌悪感があって怖いと思うじゃない、損に対して。
思いますね。
それで自分ここのとこいろんなトレードやってんだけれど、自分って損失してもね、損をしてもなんていうのかな、何とも思わないんだよね。損失、負けることを恐怖に思わないっていう、まあ不思議って言えば不思議なんだけど、なんでかって資金管理っていうのをやるわけよ。
はい、
資金管理やってるから損失の許容っていうのがいっぱいあるわけよ。あ、これ負ける、これ負ける、これ負けるって言って5連敗しようがない人が全然何とも思わない、だから損失を恐怖に思っている人は、ね、常に損をしたくない、1回のトレードで損をしたくないっていうふうにやるから、
はい、
もう1回そのトレードで損をしたくないっていうことは、そのトレードに執着しすぎるわけよ。
まあそうですよね。
だからそこで損失してもまたじゃあ次っていう、自分の場合はもうそこで損失、まあロスカットだよね、簡単に言うと。まあどんなロスカットするかとか、いろんなロスカットのやり方あるんだけど、ロスカットしてある、強制ロスカットとかあるじゃない、強制決済みたいな。で、そうなんだ、強制ロスカットされるとすごくイライラするでしょ、普通の人は。
まあ、だって、全て失ったっていうことですよね。
失ったあたりなんだけど、強制ロスカットされて、なんとも思わない状態。あ、なんだ、強制ロスカットされちゃったんだっていう。だから、そうすると次いけるわけよ。
そこからまた新たに始まる。
だから次がいける。次がいけるわけ。だから、一つのことに執着しすぎると、次いけない。だから一回の損失が嫌だっていうふうになってしまうとどうなるっていうことだ。だからもう嫌だ、怖い怖いって、損は嫌だ、損は嫌だ、次いけないんだよ。で、結局投資っていうのは数打ったもん勝ちなんだよ。で、たくさん数打ってるもんがやっぱり勝つのよ、なんだかんで言って。で、負ける人って1回か2回の投資に執着してやられたんですよ。で、これ面白いことで、だから詐欺師がよくやる手が、その、なんていうのかな、ポンジスキームみたいなのやるじゃない？わずかな、その、なんていうか、わずかというか、かなり高利回りだね、月 2% とかくれるわけじゃん。
3%
とか。ね。それで、なんて返ってこないとかなんだと、いや、これを取り返しますっていうのがまた出てくるわけじゃない。そうすると、取り返しますっていう感じで来るわけでしょ。だから、負けたことっていうことに対して、ずーっとあれを持っちゃうわけよ。なんていうの、執着を持っちゃうっていうかな。だから、その負けを絶対認めない。っていう形になるでしょ。そうすると、次のあれが来る。もう、あ、これは負けたくない人間だから、よくあるでしょ、ネットで、なんとかの、ね、被害者の会みたいな。
ああ、なるほど。
被害者救済みたいな。そうに言っちゃうわけです。
騙されました。
そうそう、騙されて。だからそうすると、そこで騙されるわけ。それで、また次で同じように、さらにそこで騙されて、何々で騙された人とかいう、もうリストになっちゃうわけ。だから、損失っていうことに対して、その、なんていうのかな、気楽に受け止める。これができる人はやっぱり強い。
だから、まあ、恐怖になっちゃうっていうのは、まあ、本当、一か八かで、それを失ったら自分の人生がかかってるみたいな資金でやってたら、それは恐怖、自分の人生がダメになるってなったら恐怖になるじゃないですか。だけど、横森さんの場合っていうのは、そこの部分を、その損失になったとしても、もうへでもないぐらいのその資金管理っていうのはこうできてるから、あ、まあなくなっても学びの一つみたいな形で捉えて、また新たに始められるわけですよね。
だからこれが資金管理っていう形でもあるわけよね。で、その資金管理もそうだけれど、そのなんていうのかな、 裏付けっていうのもまたあるわけじゃない、自分の場合。例えば不動産みたいなのは結構大きな金額いくわけよ。ね、大きな金額いくけれど、その裏には土地とか建物とかの不動産っていうものが存在してるわけよ。
はい。
で、存在してるから別に大きな金額でも、なんていうのかな、だから担保性があるっていうことなのね。
はい。
担保性のあるものへ投資するっていうことは、別に大きな金額でも何の恐怖もないわけです。
うん、
で、まあ、なんとの、20% 下がっても、わずかなもんじゃないっていう感じだね。うん、まあ、金額としては大きくなるかもしれないけど。
はい。
だから、その、投資ね、資金、短期トレードとかではやっぱり資金管理とかだよね、本当、
うん、
長期になってくると、その裏付けみたいな感じだよね。だから特に使わない資金、資産保全という形になってくると、不動産とかそっちの方が有効性高くなるよね。
うん、なるほど。わかりました。
はい、うん、だからいろいろそれはパターンもあるんだけど、だからそれで不動産でやられるって、不動産の場合、なんていうの、長期で成長するっていうところが分かってくれば、別に損失に対して恐怖、恐怖ないじゃない。
はい。
そのために例えば買うときにすごく事前調査するとかそういうもんだな。そうすると調査費用っていうのだけではで、それでやめたってなったら損失じゃん、
うん、
調査費用が。だけど自分の場合調査費用っていうものはすっごいかけるわけよ、
はい、
調査でもう本当ね、1000万やられなくなることもあるよ、
うん、
本当に行けるとこまでやってみたら、あと、なんていうの、スタッフ雇ってみたいな形になるとすぐに1000万なくなる、
はい、
そういうようなことがやっぱり起こったとしても別に何とも思わないってこと。
だからその裏付けですよね。だから損失の裏付けというかですね、うん、
そうそう、
管理できているそのリスクの範囲内で見る損失だったら全然恐怖には思わないっていうことですよね。
そうそうそうそう。
だからそのぐらいのリスク管理ができていない限りダメだよということですよね、うん、逆に
言うと。
だからそういう意味で言うと
リスク管理っていうのは、
うんうん、
リスク管理ができていれば別に損失っていうのはそんなに怖くないし、また損をすることに対して執着を持たないっていうことは非常に大事なんだ、
はい、
うん、だから投資ってすごくメンタルが大事で、投資をした人は何ていうかな、手元からお金がなくなるっていうふうに思う人が多いわけ、
うん、
ね、投資をしたら。だからお金がなくなる、お金がなくなることが怖いって思うじゃない、
うん、
だけど、いろんな、その何ていうのかな、投資をしたときに、じゃあそれが消費だと思ったら、例えば車1台買ったと、それをすぐに保険も入らないうちに事故に起こなっちゃったとかね。いうふうに思ったら別にそんなもんなくなってもいいやぐらいな感じではいるわけ、
はい、
だから損失に対してそのなんていうのかな、執着を持たないということはすごく大事で、だから執着が恐怖になるからね。
そうですよね、うん、
ね、だからそうすると人間のメンタルってやられてくるわけよ、恐怖心をずっと持ってると、
うん、
だから恐怖心を、だから今その経験が悪くなってきてる、経験が悪い時にその恐怖心を持つことは非常になんかメンタルがやられてくるわけ、
うん、
メンタルがやられれば病気にもなるし、ね、いろんな問題が起こるわけ。だからメンタル、病まないようにするにはどうしたらいいの、恐怖心持たないこと、うん、
だから結局その、まあ、リスクというかですね、うん、その徹底的に横山さんはリスクを、ね、うん、見て、これが起きたらこれ、これが起きたらこれっていうことで、
うん、
ほぼノーリスクで最終的に残ったものが、まあ、それがリターンになっていくっていうような考え方ですから、だからハイリスクハイリターンじゃないんですよね。そのノーリスクの状態にした上で本当の意味のあなたにとっての投資のハイリターンが得られるっていう、ね、ノーリスクハイリターン、
最終的にはノーリスクが、まあ、リスクはあったとしてもその確率論なんだよ、全ては。だから確率論で、最終的に勝てるんじゃないっていう、それだけのことは。
そこに、だからそこの確信があるからですね、うん、損失も恐怖にならないし、うん、だからそういう意味では、残るものが勝ちだということになりますからね、うん、だからそういう意味で、リスク管理をね、リスクを徹底的に分析した上でですね、まあ、損失を恐怖に持たないような状態にならないと投資では勝てませんよというお話ですね。
そういうことです。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。